ニオン数合わせを数合わせです。今回もですねアトムッタさんを迎えて、ですね、何の話をしようかというとですね、日暮らしが泣く頃にです
ね、そうですね、
あのアトムッタさんが大好きなですね、狂った小説ですか。
そうですね、
はい、これの話を、自分はですね、ちょっと触れたことがなくて、昔ですね、私は歌ってみたでをやってたんですよ。ニコニコ動画歌ってみたでですね、ニコニコ組曲、あれの中に日暮らしが鳴く頃にのフレーズが一部分、いろんなあの時ニコニコ動画で流行ってた曲を合体させた人がいて、
リミックスみたいな、
ミディ音源で、でそれにみんなが歌ってみたを重ねるっていうのがあって、でニコニコ組曲回とかいうやつを自分はすごい思いつきで歌ってみたんですけど、その時にちょっと日暮らしが鳴く頃にのフレーズもあったぐらいの接点しか自分はないんですけど、アトムッタさんは大好きっていうことで、今ですね、物語の半分ぐらいまで喋ってもらってその話をもう一回してもらおうかなと思って、でですね、話をいろいろ聞いてですね、すごい自分の中で好きな物語パターンで好きな映画とかとちょっと被る部分があるなと思ったんで、アトムッタさんにもう一回喋ってもらってその話をしようかなということなんですけど、あれは元は小説だったんですね。
大元は小説で、はい、あとすぐ、はい、アニメになったんですよ。で、なんか小説が なんで売れたのかよくわからないですよね、
うん、
でアニメになり、はい、アニメになった後、はい、ついに映画になっちゃったと。
それは実写映画になった。
実写映画ですね。実写映画といっても、はい、実際そういう話だとガラ引き屋根がありまあ、私村かな、長野県の、
うん、はい、
ここの白川郷だっていうですね、ガラ引き屋の家とか残ってる家とかあるんですけど、はい、そこでロケをしたり。
これはすごい田舎が舞台で、
そうですね、
実はその田舎にちょっとカルト的な、宗教を信じてる人たちがいてっていう話ですよね。
宗教というよりは、はい、裏の習わしですね。
あ、習わしですか。
で、もともとその主人公は男の子なんですけど、
はい、
その男の子はですね、まあ、ちょっと転校をすることになって、はい、東京から、
はい、
で引っ越してきたのはあるその村だと、
はい、
でその村に着いたはいいんですけど、まあ、あれってそうだ思い出したけど、はい、なんで来たのか、ご両親が離婚して、
あ、
でお母さんの地元側に帰ろうと、
うんうん、
でその村ではないんだけど、
うん、
そのお母さん実家の近くの村に住むことがあって、
はい、
で転校してきたと、
はい、
でそしたらその村には新聞社の知り合いがいるんですよ、少年には。
うん、
人殺されてるって噂があるんだよね。
うん、
村人が外に出ないのが殺されてると。
やばいとこ引っ越してきちゃった
み
たい
な。そうだね。で最初少年が引っ越してきて、
はい、
で学校も転校して、
はい、
挨拶をすると、6人かな、生徒が全部小中、
はい、
一緒で、中高一貫か、
6人しかいない。
そう、6人しかおらない過疎な村だから、
うん、
で女の子たちと仲良くなるんですけど、
はい、
でここでおかしいのはね、男の子はいない。
あ、いない
んだ。うん、女の子だけ。
お
でそこがまずおかしいと言ってて、
はい、
でまあこの女の子たちが、
はい、
この村来たのあれでしょ、初めてでしょ、じゃあ村紹介するねって、
うん、
紹介してもらって、いろんな、まあ、景色いいところだとか、
はい、
紹介して最後に、
はい、
ここは実はダムの建設現場だったんだけど、
うん、
監督が次々亡くなってしまって、
うん、
工事が中止されたんだよと、
うん、
でその不気味な光景を見せられて、
まずかあれだろっていう
何かおかしいぞと感じ取る。
そうですよね。
で、その後その女の子たちも実は東京転校したことがあるんだけど、実はその村にはですね、30人ぐらいの集落なんですけど、
はい、
まあ大きな神社があるんですよ、
うん、
でその神社を村人がみんな崇拝してる、
はい、
お社様っていう、
うん、はい、
お社様が村を守ってください。 私実は村の 20歳を超えた少女の女の子を、はい、村あのまず親代さんに捧げて、はい、最後腹渡をお供えしなきゃいけない、
マジっすか。それどんどんあの女の子が減っていっちゃうような気がするんだけど、
そうなんですね、うん、でそういう式典があるというのを知って、はい、でまずその村の女の子たちに聞いていくと、
はい、
うん、その男の子、はい、そしたら、はい、うん、あるよと、
うん、
毎年ただそんな人を殺すなんてやってないから、
う
ん、で実は本当にその村に関しては今はあのその昔はそういうことをやっていたんだけど、今は完全に舞踊に変わって、であの、まあ、要は歌舞伎の舞台の上で、
うん、
腹渡にあの見せかけた綿を散らしながら、
うん、
逆に20歳を超えた女の子が、ま
あ、
人生満たない女の子が、舞を舞って終わることになったと、そんな迷信だよって言われたので、うん、男の子はそれを信じた、
はい、
したら、
はい、
まず、その現場監督に関して、
はい、
ダムの話に戻りますけど、
はい、
実はそのダム建設に対して、
はい、
監督が全員殺されてると、いう事実を、
ちょっと人が死んでたところでの話はなかった
そうですね、死んだっていう話になって、
はい、
で実際にその少年が、
はい、
夜中に眠いで、掘ってみると、まあ骨が出てくる、
骨が出てくる、まあ、骨が出てくる、
それで、
はい、
地元の警察を呼んで、
はい、
でその新聞記者の人が駆けつけてくれて、
はい、
まずいぞと、でそれ村人もみんな知らなかったって、で知らなかったそうなのか、こんなこと誰がした、新聞記者がそれを記事にしたの、
はい、
その後、
はい、
なんかね、いつも帰る一緒の女の子が、
はい、
家に帰って風呂に入ってたの、その女の子が、
はい、
まあ、家の近くにいたの、その気配を感じて、その男の子はもしかしたら俺を殺されるかもしれないって、でその後聞いた話が、
はい、
実はその舞踊でごまかしてるって言ったけど、本当に女の子は毎年一人殺されてるんだ
と、ごまかしつつ本当に死んでる、
でそれをどんどんどんどん追い詰めていったら、
はい、
ある日、
はい、
その男の子ですね、まあその洗いざり村のことを知ったので、記者に話して、それを警察に最終的に拾ってもらって事件にしようと、これはまずいと、村の人全員狂ってるよと、なんて、でしかも生贄の女の子が決まっていて、それが知ってる女の子、それを助けようとして、したら警察に呼びかけたんだけど、警察もあのごめん、一応村には警察がいるんだけど、ごめん、そういうことは私は扱えないんだ、
まあ信じてもらえない、
信じてもらえない、
まあよくあるパターンですね、
でその新聞記者を呼ぼうとしても、なぜか新聞記者の方が村に行くなと止められたと、だったら電話でいいから伝えてくれと言われたのに、全部記事にしてそのレポートを送ろうとしたの、でその男の子は、まあ、学校行ったら、ある日放課後に遊ぼうよ、で放課後に遊びに行くっつって、その女の子に行ったんだけど、
主人公の少年
がなんか殴られて、
はい、
気がついたら、あの縛られてて、村人は集結してる、
お
裏切り者がいるぞ、
お
実はお母さんも、その中にバレて
る、マジかよ、
で狂気の沙汰の中、お前も死ぬんだって言われて、
お
村人の一人が注射針をその少年に刺す、
お
でそのまあ兵隊をしていない液体を注射されて動けなくなったんですよ、でその女の子がイケイケになるならないようなところで、
親代様は結局出てくるんです
か。親代様はね、結局祀られていて、信仰されてるものなんだけど、みんな親代様の命だと言って、人を殺す。
じゃあなんていうか、そういう未知の存在みたいなのはほのめかすだけで出てきはしない。
そうね。
ああ、
信仰してた。
で、この話を聞いてですね、自分は、サイレントヒルってゲーム
あります。ありますね。
あれの映画版がアメリカで作られたんだけど、プロデューサーは日本人なんですよ。あれに近いなって思ったんですよ。あれの場合は、そういう風に生贄の儀式がある、アメリカのとある田舎町で、少女がですね、母親にあなたは生贄に捧げられるのよっていう感じで、その母親に連れられて、地下に連れられて、生贄に捧げられる直前にですね、なんか火で炙られるっていう生贄の方法だったんですけど、子がちょっと嫌がったかなんかで、ちょっと詳しく忘れたんですけど、失敗して、それが儀式が、でそこら中火事になっちゃって、その火事が今でも燃えてるみたいな場所がサイレントキルっていう場所なんですよ。
なんかそんなんでしたね。俺も病気断片にある
で、そういう話がありあ、まあ、一方ではあって、主人公は、母親なんですけど、養子がいるんですよ。養子を取った女の子がいて、で女の子はなんかこうサイレントヒルっていう場所にどうも見入られちゃってて、なんかたまに意識を失って、こうなんていうんですか、すごい高いところから飛び降りそうになるのをすごい母親が助けるみたいな、ちょっと無遊病みたいな、無遊病患者みたいな感じになってるんですよ。ですごいサイレントヒルに取り憑かれてるんで、サイレントヒルに行けば何かが分かるんじゃないかっていうことで、母親は娘をサイレントヒルに連れていくんです。でその途中で事故に遭っちゃって、サイレントヒルには着いたんだけど、そこから出れなくなっちゃって、でそこにはやたらと妖怪がうじゃうじゃいて、でサイレンが鳴ると世界が地獄みたいになるみたいな。でもそこで生きてる人たちがいて、サイレントヒルでは、その村から出られないんだけど、この生活でどうにか生き延びてるみたいな人たちがいて、主人公はそこにサイレント、村に着いた時に事故った時に娘がいなくなっちゃうんですよ。だから一応物語の大筋としては、娘を助けに行くがてら、この村の呪われた、因縁みたいなのがだんだん分かってくるみたいな話なんですけど、多分サイレントヒルの一番最初のゲームが作られるより前に日暮が泣く頃にはできてたような気がするけど、
ベースになってる気がしますね。女の子自体も、そもそも村にいる女の子、東京に行った時に親代様が操られたっつって、学校中の窓ガラスを壊してる。操られて、さあ後にしたの。
そういうくだりはサイレントヒルのリベレーションっていう2作目があるんですけど、映画のそれにちょっと近いと思う。で多分民族学者的な人に言わせれば、もっとその日暮が泣く頃にの元になった話っていうのが多分あって、どんどんどんどん多分辿っていけるんじゃないかっていう気はします。で今自分が作ってるツイッターを使ったゲームも実はそういう系統の話で、かなりサイレントヒルをベースにしてる部分もあるんですけど、サイレントヒルになんですごい共感したかっていうと、多分そう日本の土着的なそういう因縁話みたいなところが根本にあるからなのかなっていうふうにちょっと思ってっていうところでした。その後なんかコミケでやたらと人気になったんですよね、日暮しは。
日暮しはね、そもそも魅力的な物語、みんな好きですからね、なんだかんだ言って、そうじゃなかったら、あんまちょっとね、 運営基準ギリギリとか。結構あったみたいですね。
それは どういう具体的にどういう。
だからまあ。
小説なんかあの場で
ちゃんと見ますよ。
読むんですかやっぱり、うん、時間かけて、
うん、
あ、そうなんですか。
あれってもう大体そのサンプル作品を送ってくれっていうのが、
はい、
1ヶ月ぐらい前から応募してる
んですよ。あ、そうなんですか。
できてないみんな見たりもするんですよ。それもやっぱり周りへなくて、
あ、自分今回小説で出したんですよ。
あ、そうなんだ。
で、未成年がタバコ吸うくだりがあってこれどうなんだろうなって思いながら書いてたんですけど、特に何も言われなかったんで。
小説はね、
このぐらい
は最近甘いのかもしれない。全部読むわけじゃないから
無理ですよね、
うん、
長編とかだったら読み切れないです
よ。アニメ化する人だと、
日暮らしが泣く頃に語っていました。じゃあ、はい、アトムさん。